理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けするそんな理科の時間第74回です。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香里です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今まだ収録している日は梅雨の真っ只中なんですけれども、配信の頃には暑い日が続いてるんじゃないかと思うんですよね。
お、まだジメジメしてますか、そっちは。
今のところまだジメジメしてますね。
肌寒いです。
あ、寒いの、う
ん、なんかね、雨がジメジメして降ったり、お日様が差して蒸し暑くなったりっていうのがこう繰り返される感じの天気ですね。
いやですね、
まあ、夏になるとやっぱりこう蚊取り線香とうちわみたいな感じあるじゃないですか。
お、
うんうんうん、それは夏ですね、本当にね、
う
ん、
そうそうそう、うんうんうん、であのパタパタパタってできる扇、扇子、
あの、はい、うちわでなくて扇子、
扇子畳めるやつね。
畳めるやつね、はいはいはい、はい、
パタパタって別に振るわけじゃないんですよ。
パタパタってパタパタしてる方じゃなくて、あのパチパチパチ
閉じられるやつね。
そうですそうですそうです、
はい、扇子。
あれってどこの発明ってあれなんですけど、どこでこう作られたか知ってます？最初、
え、国ってことですか？
まあ国ですね。
なんかアジア的なイメージはありますけどね。
でもスペインにもありますよね、フラメンコで。
おお、うん。
でも元はやっぱ中国で。
ああ、やっぱり。
今でもね、あの中国とかお土産屋さん行くとこう売ってるんですけど。
うんうんうん。
あれね、日本で見る、センスって中国となんとなく違いません？
おお。
日本のは上半分が紙な気がする。
で中国のやつは
全部
全部紙、
全ほとんどが、じゃあ逆骨。
あ、そうそう、中国の扇は、
うん、
こう薄い板がこう紐で通してあって、
ああ
、昔の平安時代の人が持ってたようなやつね。
そうそうそう、で、うんうんうん、あの紙が貼ってある、
うん、
うちわは日本がこう発祥なんですよ。
ああ。
あ、
じゃあこうパタンパタンパチンパチンっていい音するのは日本製、日本発祥ですね。そうそうそう、あの
パチンパチンっていうね、イラついた音の様がやってるような。
イラついた。
はいはいはい。
あれね、日本製で、やっぱりね、こう紙がねしっかりしている和紙とかじゃないと、あの腰というか、
なるほど、
あと耐久性、
うんうんうん、
っていうのが出なくて、あれはね日本独特 な、
なるほど、
文化で、だんだんこうね、他の国にも行ってますけれども、
うんうんうんうん、
紙製っていうのは実は日本が最初で、うん、多分今はこう布が貼ってあるやつとかも海外行ってますけど、
うんうんうん、
そんな感じで日本からの輸出らしいっていうのが一つと、あと扇子って右手と左手で仰ぐときって仰ぎやすさが違いません？
お、あ、向きがあるのかな、あれ。
そう、あの扇子ってこう畳んであるところから開くときって、
うん、
手前を右側、奥を左側に開くんですよ、大体。
うんうん、そうですね。右手で右側方向に上を引っ張る感じですね。
そうそう、それ逆じゃないでしょ。
うんうん、うん、
あんまりそういう逆
で、ね、右利き向けなんですよ。
基本的に右利き向けに作られてるんですね、あれはね。
そうな
の。ああ、右手で開きやすいようにってことですか。
っていうのと、仰ぐときにこう親指とかのノリがあっちの方がやりやすい。う
ん
う
ん、なるほど。
へえ。
道理で僕は左利きなんで、なんとなく違和感があったのかな。
なんか違和感があるんじゃないかと思います。
うんうんうん、
ああ、 そんなこと考えもしてなかった。
なんとなくね、こうあんまりこう左右がないなって思ってるものの中でも、
うん、
左右がねある、なんていうの、使うものって思ったりたくさんあるんですよ。
う
ん
う
ん、
ああ、そうですね。
ハサミは左右がありますよね。
ハサミ左右。
ハサミ。
うん。ハサミ使いづらいですよ、僕。
そうそうそう。うん、だって。ハサミだけじゃなくてカッターとかも、
うん、そうそうそう、
で右手でパチパチパチって出すんですよ。
うんうんうん、
あ、
左手でパチパチパチって出すと背中側になっちゃうんだよね。
そうそうそうそうそう。まあカッターはね右で使いますけど、ハサミは左なんで僕ね。
そうそうそう、みたいな感じでですね、いろんなものにこう、うん、左右がありますよっていうのを、
うん、
こう夏の風物詩で再認識すると面白いんじゃないかななんて思ったんですが、
ちょっと今度左で仰いでみます。
でですね、今日はそんな話もあるんですが、本編がたくさん話したいので、そろそろ本編に行っていいですか。
はい、そうですね。
はい。
では本編に参りましょう。
はい、お願いします。
今回はですね、
はい、
こう色の話をするんですけど、
色、
はい、色、
うん、
こちらですね、ちょっとメールで、
うん、
アドラさんからいただいたんですけれども、
はいはい、
はい、
色の見え方、人はなぜ色を感じることができるのか、私の見ている赤色と他の人が見ている赤色は同じなの？っていうような内容の質問をいただきまして、うん、
深いですね。
はい、ちょっとこれについてお話をしてみようと思います。
なるほどなるほど。いや、昔からね、僕もね、考えたことはよくありますよ。
うんうん、ね、私もあります、これ
ね。だけど検証のしようがないですもんね、これね。
そうですよね。そう、うん、簡単に
話をですね、検証ができないのかどうかっていう話をちょっと今日はそこまで、掘れるかな、時間的に。
へえ、
面白いということでお話をしてみようと思います。
はい、
実はですね、
お願いします。
この話題、こうポッドキャストック2014の、
うん、
実際にこう公開収録が終わった後、懇親会っていうのがありまして、
ありましたね。
そこでこう、はい、私がこうビールをついで各テーブルを回ってる時に、理科の時間の吉安さんだったら、こんなことが質問なんですけどって言って受けまして、
はいはい、
で、じゃあメールをくれたらお話ししますって言った答えなのでは
い、はい、でお便りいただいたわけですね。
お便りいただきました、ありがとうございます。
なるほど、
すごい、僕はその時ものんきに手羽先を食ってましたけどはあ。
で、いろんな話をする前に、
うん、
物が見えるって何なのっていうところをやっぱりやっとかないとね、理科の時間ですから。
まあそうですね、
はい、はい、
物が見える、
見えるってどんなことっていうのは、まあ、究極的に言うとですね、
うんうん、
こう皆さんの脳みそがね、なんか感じたわけですよ、見えてるぞって。
目から入ったものが、まあ、要は脳で見てるってことですよね。
そうそう、最終的にはね、
うんうんうんうん、
で網膜っていうのが目の中にあって、
うんうん、
そこに光が当たりますと、
はい、
うん、
そうするとそれが何かの理由でこう脳に伝わって、
うん、
あ、光が来たぞっていうと、まあ、見えるっていうところになるわけですよ。
うんうんうん、
で網膜には今言った通り光を受けてそれを電気信号に変えるっていう能力があって、
うんうん、脳に伝えるためにですね。
そうですね、うん、脳にはこう神経っていうのが伝わっていくんですけど、そこは実は電気信号なので、
はい、
なので、網膜に、光が当たって電気信号になるっていうのがあるんですけど、網膜の中には、光を感じるものがこう平たく面として並んでいるので、そこに絵を写してあげればそれが脳にこう絵のようにやっていくと。で脳の方はここに何があるよとかっていうのを、まあ、分析するっていうほどじゃないですけれども、判断して物が見えるってなってます。
なんかこう普段意識してないけどそういうことなんですよね。
そうなんです、
うん、
そうで、脳の中で物を最初に見ているというか、目からの信号が入っていくのは実はこう頭の後頭部、後ろの方なんですね。
あ、後ろの方なんですね。
そうなんです。そこに入って、処理が進むっていう風になってるんですけれども、
うん、
でその話はまた今度。
あら、
網膜っていうところに、
うん、
光を感じる細胞があるんですけれども、
目の中ですね、
はい、うんうん、はい、目の中の奥の方にある網膜ね、
はいはいはいはい、
眼帯、
お
なんか、また眼帯細胞っていう種類のやつと、
うん、
水体細胞、
そうそうそう、水体細胞という2種類がとりあえずあります、
はい、眼帯と水体、はい、
はい、で眼帯細胞っていうのは棒状の形をしてるんですけど、
うん
うん、
これはね、ちょっとだけ光が来ても反応できるっていう高感度な細胞です。
あら、
さて、高感度とかって言ってますけど光ってなんだって話になっちゃいますよね。
また
突き詰めていくと、
光を見てるわけですからね。
そうそうそうそう、
うん、
でね、色の話もしなきゃいけないんで、
うんうん、
まずちょっと細胞のことは棚に置いといて、
はい、
光の話をちょっとだけします。
はいはいはいはい、
はい、
お日様が 照っていると光がやってきます、
うん、はいはいはい、
そこはなんとなくいいじゃないですか、
うん、
でこう動物が進化していく間に使っていたのは蛍光灯とか電球じゃなくてやっぱりお日様の光ですよね、
はい、
まあ、太陽の、ね、そうですね、うん、
そうなんですよ。でお日様の光は一般的に白い色です、
うん、
まあ、白というか色がついてないというか、まあそうですね、うん、
うん
う
ん、
はい、
でまず白ってなんだよって話は置いといて、これもちょっと置いときます
なかなか今日は難しいですね。
そうなんですよ、いろいろね組み合わせないといけないで、太陽の光がプリズムっていう三角形のガラスでできたものに、細いスリットを通してそのプリズムに当ててあげると、うん、いろんな色に分かれて見える、
うん、
まあ、虹みたいに、ね、虹の7色みたいに分けられるっていうのがあります、
うん、
はい、これ
ニュートンの時代かな。
CD とかの反射でも見えますね。
そうですね、
ホットディスクとかね、
うんうんうん、
あとは高級な宝石とかでもね、
はい、
できるんですけど、
それは見たことねえな
でこれは何が起こってるかっていうとですね、
はい、
太陽の光の中には私たちが、見えるいろんな色の光が一色多に入ってる。でその色が違うとガラスとかに入った時に曲がり方がちょっとずつ違うので、
うんうんうん、
そこに入ると色が分かれて見えるっていう風になってます、
うん、
あーなるほど、
はい、ここまではあのその色って本当に見えてんのって話はちょっと置いといてくださいね、
うん、
まずは
地太陽の白い色はいろんな色が組み合わさってできてるってことですね、
組み合わさってっていうよりももうごったに
重なって
ごちゃ、そうそうそう、全部がいっぱい入ってるのが、まあ、
うん、
まあ、太陽の光です。
はい、
で先に言っちゃうとですね、色って何なのって話があるんですけど、さっき言った網膜の中に光を感じられる細胞がありますよって言ったんですけれども、
はいはい、
人が光として感じられる、つまり目で見えるっていうのはこの光の中でも、狭い範囲のところだけしかこう感じられないんですよ、
うんうんうん、要はさっきのこの虹の日本だとの、まあ、7色の部分ですよね。
そうですね、
うん、
光っていうのはこうテレビとかラジオとかが放送されている電波と同じような性質のもので、
うんうん、
波長って言って、どのくらいの、細かさか、
うん、
っていうので、性質が変わってくるんですけれども、電磁波の一種なんですね。電波の一種で、テレビのチャンネルで1チャンネルとか2チャンネルとか合わせるじゃないですか、
うん、
そういうのと同じように、青チャンネル、緑チャンネル、赤チャンネルみたいなのが、
うん、
隙間である、
うんうんうん
うん、っていうのがあって、人間が目で分かる、つまり、網膜で、光が来たなって感じられるのはその光というか電磁波の中でもある、幅のところだけが感じられるんですね、
うん、
まあ、あの7色の部分ですねこれね、本当に
実際にあっても目で光として感じることはできないってことですよね。
例えばね、
うん、
先に見える方を言っちゃうと、うん、目で見えるのはそこの波長っていうのが、
うん、
400ナノメーターから700ナノメーターぐらい、ナノメーターは、1メートルの1000分の1が1ミリメートル、
うんうん、
1ミリメートルの1000分の1が1マイクロメートル、
うん、
1マイクロメートルの1000分の1が1ナノメートル。
おお、やっと届きました、
ね、ちっちゃいですね。
なので1マイクロメートルの、0.7 とか 0.4 ぐらいが波長ね、
うんうんうん
うん、目に見えるってことですね。
そうです、
はい。
で、それがちょっとずつ長くなると、目で見えるところでいうと赤っぽい光になります。
うんうんうん、
おー、はい。
あとでもう一回ここ繰り返して聞いていただくと、ふむふむって分かると思うんですけど、で、波長が小さくなると、あ、短くなると青っぽくなります。
うんうんうん、
ってことは赤い光よりも長くなる、要は700ナノメートルから長くなると見えなくなっちゃうのね、
うん、赤の外ですね
そうです、
はい。
お、
もう歴史だな、
赤外線
そうです。
はあ、赤の外、
赤外線は目で見えないんだけど、
うん、
もうちょっと遠くなって遠赤外線っていうの聞いたことないですか？
あったかいやつですね。
なん
か
ほら皮膚で感じられるわけですよ、遠赤外線は。
あ、そうか、光としては分からなくても
熱は感じる。目では見えないけど、うん、遠赤外線がお肌に当たると、うん、お肌の中の温度が上がる、
うん、
あったかいなと。
そう、それは遠赤外線っていうのが体に入っている分子とかを少し揺らすっていう特徴があるから、
うん、
そうするとあったかくなるね、う
ん、あとなんか
今度
お芋がふっくら焼けたり、
お芋の中に火が通ったりするね。
そうそうそうそうそう。
で今度短い方、青のよりも短いと紫色になるんだけど、
うんうんうん、
紫よりも短いとまた見えなくなっちゃう。
うん、おお、分かった分かった分かった。
かおりさん分かりましたね。
分かった分かった。紫外線。
そう、これは紫外線って言うんです。
おお、はい。
でこれは目では見えないんだけど、
うん、
紫外線が皮膚に当たると、うん、ある細胞の組織が刺激されてメラニンっていうのが出ます。
ん
これ黒い物質です。
なんか嫌な言葉だな。
そう、これはだから紫外線に当たると、日焼けするってやつですね、
うん、シミの原因ですよね。
まあまあシミの原因ですね、
うん、
それで、
はい、
つまり人間の目に、光だって分かるのは、
うんうん、
その光の中の、赤外線よりも短くて紫外線よりも長い、ある範囲のものが人間の目で、うん、電気信号に変えられて脳に届くっていう風になってます。
なるほど、
はい、
うん、
そこまではいい。
はい、
また目に戻ります。
目に戻りますね、
はい、さっき何細胞って言ったでしょう。
肝細胞。
惜しい。
肝
肝体ね。
あ、肝体細胞。
そう、はい、棒状のね細胞。
はい、はい、
でこの細胞はさっき言った400ナノメートルか700ナノメートルっていう光の中で真ん中ぐらいの520ナノメートルぐらい、
うん、ほう
ほう、色で言うと緑色、
うん、
今緑色って言っちゃっていいのって話はあるんだけど、
うん、
520ナノメートルぐらいの光に一番強く反応して、そこからずれていくとだんだん反応が悪くなってきます。
ほう、緑が一番強く感じるってことですか。んだろ、
まあまあまあ、
うんうん、
さて肝体細胞だけでは色は見えません。
あ、え、そうなんですか。
緑わかるんじゃないんですか。
でもある光が強いか弱いかしかわからないから、
うん、
青っぽいとか赤っぽいっていうのがわからないのよ。
あ、なるほど。
あ、
で一番最初に戻って肝体細胞と錐体細胞っていうのがあります。
あ、はい、さっき出てきたやつね、
うん、はい、で錐体細胞は棒状ではなくて高温型とんがり帽子、
ああ三角錐みたいな、
円錐みたいな、
あれ
うんうんうん、
まあ、うん、
あ、それで錐体細胞っていうのか、
は
い、
そうなんですよ。
はあ、ははあ、円錐の錐ですね。
そう、肝体細胞は棒状なんですよ。
わかりました。
でじゃあ錐体細胞はどうなってるかっていうと、実はこれにはね仲間が3種類いて、この中にはだから肝体細胞は1種類、錐体細胞は3種類、
うん、3種類もあるの。
人間はね3種類あるんです。
ほう、
S 錐体と M 錐体と L 錐体、
うん、
なんか大きさみたいですね、 SML って。
これ SML で大きさなのかな、うん、S 錐体は、別名青錐体。
ほう、
M 錐体は別名緑錐体。
ほう、あら、
L 錐体は、まあ、赤錐体と呼ばれておりまして、
ほう、
いいですか。
はい、
ここで色の話をするとこんがらがるかもしれないんだけど、
うん、
S 錐体は、うん、さっきの、何ナノメーターでいくと430ナノメートルね、
うん、
だから短いところによく反応します。
はい、
真ん中の M 錐体は、
うん、
530ナノメートル、さっきの肝体細胞と似てる真ん中あたり、
うん、
で L 錐体は560ナノメートルぐらいが一番反応するっていうふうになってます。
はい、
ということで波長の短い光に強く反応するタイプ、
うん、
真ん中ぐらいに反応するタイプ、
うん、
長めのところに反応するタイプがあります、
うん、
3種類あるわけですね。
はい、で ここでやっと色の話が出てくるんですね。
ほう、
うん、
今度はさっき太陽の光の話をしたんだけど、
うん、
物の色って何なの、そもそも。
まあ、なんか最初に戻る感じですね、根本的な部分に。
そうそう、あなたが見ている、
うん、
イチゴが赤いって言うけど、
うん、
あれは何なの、
あなたのイチゴと私のイチゴは同じ色みたいな。
そうそう、うん、でこれをま物理的に捉えると、
うん、
太陽の光が当たると、さっき説明した400から700ナノメートルね、
うん、
の波長の一部が吸収されたり、
うん、
一部は通り抜けちゃったり、一部は反射したりするわけで、それの反射の具合がその波長によって違うと、
うんうん、
あるところの波長だけ強く返ってきて、あるところの波長は弱く返ってくるっていうのがあります。
ということは、例えばこうイチゴがあって、
うん、
太陽の光がイチゴに当たりました、
はい、
それが僕の目に入ってきた時には、
実は、うん、さっきのでいくと、
うん、
ちょっと長めの波長の光がたくさん入ってきて、
はいはい、
短めなところは少なめに入ってきます。
つまりこう
言い換えると、
うん、
青錐体には刺激が少なくて、
うんうん、
緑錐体にも刺激が少なくて、
うん、
赤錐体には刺激が多いっていう光が入ってくるのね。
それで赤く見えると。
そうな
の。あ、なんだ、光の三原色みたいな感じですかこれ。
あ、
光の三原色って何なのっていう話をすると、実は人間の目は、
うん、
その3つの種類の細胞群がどの比率で、
うん、
刺激を受けるかで色を判断してるわけ、
うんうんうんうん、
だとしたらその細胞群に合ったこう明かりだけを使って出してあげれば、明るさをね、
うん
うん、いろんな色が表現できるでしょうって思った人がいたわけよ、
うん、
そうすると青の強さをこんだけ、緑をこんだけ、赤をこんだけってやると、
うんうん、
ある色が混ざって出てくるわけ。
これはあれなん
です。混ざって出てくるんじゃなくて、人間の目がそう感じるんで、
うんうん、
その3つのもので代用して作っちゃえっていうのが光の三原色と、そのテレビとかね、うん、
ほらテレビはほら RGB ってね、緑と赤と青で表現してるじゃないですかね。
RGB なんで順番をちゃんと言いましょう。赤と緑と青ね。
そうそう。
特にブルーね。
これは人間の目の構造から来てるわけですね。そしたら。
そうなんです。
もともとはね。
音も波長によって音程が違うって話しましたよね。
はい。
以前話しましたね。
うん、
でも音色って三音出せば分かるわけじゃないじゃないですか。あの何でも。こう音が合成できるわけじゃないですよね。
そうですね、
うんはい、
耳は目と違って低い周波数から高い周波数まで感じるところが、たくさん並んでいて、
うんうんうん、
なんですけど目は3つのピークがあるものが並んでいて、そこの比率で色を見てるから、
うん、
三原色で表現ができちゃう。
なるほど、
あ
面白い。
多分光の三原色っていうのは経験から分かったのかな。でそれを目の構造と照らし合わせたら、あ、これが三原色の原因だったのかっていう感じなのかしら。
ごめんなさい、そこの歴史は見てないんだけど。一方で、
うんうん、
絵の具を混ぜるっていうのがあるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あれは吸収する光をコントロールしてるんで、いろんなもの混ぜると黒くなっちゃうのは全部の光が吸収されちゃうからね。
そうですね、
反射しなくなっちゃう、
はい、
だからあれは、光を減らしていくんですけど、
うんうん、
それは経験上ある程度分かっていて、
うんうん、
一方で光を足していく方は結構新しいテクニックなので、これはもしかしたら三原色が分かってから作られたのかもしれないですね。
そうそうそうそう、うんうん、色の三原色はあれですね、テレビ、あの足していく方と引いていく方がありますからね。絵の具ほらいっぱい塗ればどんどんどんどん色が濁っていっちゃって最終的には黒になっちゃうんで、
うん、そう、これはあれね、うん、結構不思議になったんです、
うん、原宝混色って言うんだけど、ね、そっちはね、
ね、あのだって 目に入ってくる色としては同じなんだけど、うん、光だと足して白になって、うん、絵の具だと足して黒になるって、うん、なんかすごく不思議。
なんかね、あの
このまま話すとですね、
うん、
時間がなくなっちゃうので、
いい時間になってきましたよ。
本題に入っていいですか。
いきましょうか。はい、
はい、
あなたが見ている色と私が見ている色は同じか。
ああ初めに戻りましたね、
うんうん、
そうなんです。この話をしないとこの話終わらない、
ね、終わらないですね、うん、
でもある比率で光が入って目が反応しますよね、うん、錐体細胞が、
うん、
でそこまではみんな共通ですよね。少なくとも
そこの反応も人によって違うかもしれないよね。
あ、
強く反応しやすい人とあんまり反応しづらい人ってことですか。
うん、
うんうん、
でね、とりあえず同じタイプの細胞が働いているから、うん、多くの人で、共通な、色が見えますよねっていうのは分かってもらえたと思うんですよ。
うんうんうん、
でこれは甘いものを食べた時にみんな甘いよねってわかるよね。
ああそれはわかりますね。
それと同じように、赤っぽい光が入った時に多くの人の、網膜の中の錐体細胞の赤に反応するやつが、強く反応するっていうのは、共通にある程度あるわけさ、
うんうんうん、
でも一部の人は感じ方が違ったりとかね、
うん、
ある色に対して感受性が弱かったりっていう人もいるかもしれないし、
なんだっけ、色弱って今言っていた、
そうですね、緑と赤が区別しにくいとかっていうの
は、
う
ん、あ、そうか、それはそういう感受性が弱いっていう可能性があるんですね、
う
ん、
そうそうそう。あとは、うんうんうん、お年を召した方は、うん、水晶体というのが曇ってきて、または、なんか中に、いろんなものが、不純物が入ってきて、網膜に届く光が変わってきたりもする、
うん、あ、いわゆるレンズが曇ってきちゃうわけですね、
う
ん
うん、そうそうそう、
うん、
でね、食べ物の話に持ってくると、
うんうん、
甘いものを食べた時に、うん、甘いっていうのを感じるベロのものに、うん、反応して、みんなが甘いよねっていう時って感じてるところが同じで、脳の中でも同じに感じるからみんなが共通してるっていうところが一つあります。
はいはいはい、
目にも今言った、錐体細胞何々が何度の種類が反応してるよねっていうのは、まあ、ある程度共通として持ってるわけね、
うん、
これを持って同じ色が見えてるっていうのかどうかが一つ。
うん、
いい、
うん、
ここまでは。
はい、
もう一つの視点があって、甘いよねっていう話をするじゃないですか、
うん、はいはい、
でもあの人が甘いって思ってるのと私が甘いって思ってるのって比べたことないよね。
味もそうですね。
だってチューしてベロとベロくっつけてもダメだよね。
それは味が分かんないですね。
あそこで味が分かるわけじゃないよね。
そうですね、
同じチョコとか同じ飴を舐めて、
うん、
これって甘いっていうことだよねってどっかで覚えたわけだ、
うんうんうん
うん、
こんなものって甘いよねっていう、甘いっていう頭の中で考えていることっていうのを覚えた自分がいるのね。
言葉と体験がつながったってことですね、学習で。
そうそうそうそ
う、
う
ん、
でも例えば私は甘さに敏感で、違う人は甘さに、敏感じゃないかもしれない、
うん、
一番わかりやすい例でいくと、子供の頃って苦いものに敏感らしいんですよ。
ああ、
うん、だから食べられない、
生態的に、
うんうん
うん、拾い食いとかなるべくしないように。
苦いものはこうなんか本能で毒って思うらしいですよ。
そうそうそう
そうそうそう。
で、もう一個、でも甘いものはお話としてできるよね。これって甘すぎるよねとか、あんま甘くないよね。これはフィーリングの方の話で話できますよね。
うん。
っていう二つの視点があって、さっきの目の話でいくと、赤い光って言っている、赤いって言ってるんだけど、実は物理的に言うと波長が長めの光。
うん。
要は、700ナノメーターに近いところの光が来た時に、いろんな人の目の中の反応があって、それが脳に伝わるっていうのがあって、それってある程度共有できてるよねっていうのがあると、それがあなたの見ている赤と私の見ている赤が同じかどうかっていうのの一つの視点としてあるわけ、
うん、
でここは例えば、さっき色弱っていうお話をしたんだけれども、
うん、
そういう人たちはそこの、回路がちょっと違うかもしれない。
うんうんうん、
でも実は多数決な話で、 そこの感覚が弱い人の方が 90% だったら、うん、残りの 10% の人は色弱じゃなくて色強になっちゃって普通の人じゃなくてっていう話で、いいだいいだ悪いだはないのね。ただ、色別をするっていう時に、感じ方が、目の中の感じ方とか脳の感じ方が違うっていうのがあるけれども、一方で育ってきた環境の中で、あれは赤信号だよね、これは黄色い看板だよねっていう話をしている、世の中の光が自分にとって何色っていうのは皆さん学んでいけるわけじゃない、
はい、そうですね、
うん、
でさっき言った錐体の細胞が全部、生まれながらにしてない人っていう、その俗に言う、色盲と言われている色が全く識別できないっていう人には、はい、なかなかこう色の概念というのは分からないかもしれないんですけれども、色が錐体細胞が動いて脳に伝わるっていうのが、分かる人は、色の違いっていうのを識別できますと。でそんな中で赤い色っていうのと緑色っていうのと青色、またはそれを混ぜたような色っていうのは、この光がやってくればこれは何色だっていう共通なことが、それは育っている中で、身についていることね。そこの、あなたが見ている赤と私が見ている赤は同じよねっていう、ちょっと文化とも関わるようなところと2つ分けて考えないと、私の見ている赤とあなたが見ている赤は同じ色っていうのが、ごっちゃになっちゃうんだよね。だから感じ方が違う人とでも色についての話は共有できるし、
まあそうですね、
色が識別できる人同士だったら、この絵の赤は私は好きだ、あなたが言ってる赤は私は嫌いだっていうのはもちろんあってもいいし、それがいいだ悪いではなくて共有できることっていうのが社会的にできるっていう話と、体の中の仕組みとして動いてる動いてないっていうのが両方とも組み合わさって、あなたと私が色の話ができるっていうのができてるわけ、
小学校の時にそのやりましたよね、はい、なんか、
う
ん、
ただ
なんか最近は、やらなくなっちゃったみたいなんですよ。
あ、そうなんだ。
そうで、ただで、先ほどちょっとね吉安さんも言ったけど、目のその色弱の人、色を感じにくい人っていうのは、その人にしてみればそれが普通じゃないですか。というか、その今事故で今まで見えてたのが見えなくなったわけじゃないから、その人に見たらそれが当たり前だけど、でもどうしてもその信号とかそういうものが見づらいわけですよね、他の人に比べると。
そうですね。
そうっていう時に、小学校の時に昔はそれをチェックしていたから、まあ直しようがないから、ある程度つける仕事も少しやっぱり危ない仕事、そういう色が関わってくる危ない仕事につけることができないのが、その人はなんか最近はそういうのをちっちゃい頃調べないから、みんなと同じと思っていたのに、実はその就職の時に初めて知ってっていうのが問題になってるっていうのを、なんか新聞で読んだのかな、聞いたことありますね。
なるほどね。
だからそう、検査をすることがいいのか悪いのかっていうのはなかなかね、またいろんな考えがあるから、なんとも言えないんだけど、そうやってやっぱりその人にしてみれば当たり前の世界だったのが、やっぱ人と違うっていうのは、なんだろう、知っていた方がいいのかなとも思ったりはしたんですよね。
でね、一方で普通に生活する中で、多くの人が見分けられなきゃいけないっていう色があるじゃないですか、
いわゆる信号機とかそういうやつですよね。
信号だけじゃなくて、例えば、画面の表示とか自動販売機に数字があるとか、っていうのは、誰が見ても、色が違いが分かるようなものにしていかなきゃいけないんじゃないのっていうお話もあって、
ああなるほど、
結局ね、さっきも言ったけど、いろんな人が違いが分かることが大事なわけだから、ちょっとこう指先がね、鈍感な人でもこれがボタンだって分かるとか、で大事ですよね。
そうですね。
それと同じように色の感じ方が、ある程度幅があるんだっていうのを分かって、いろんな人にちゃんとコントラストがあるように文字の表示が見えるとか、そういうふうなものにしていきましょうっていう活動も一方で行われていて、 うん、普通の生活ではその色の見え方が少し違ってもコミュニケーションがちゃんとできたり、うん、そういった、色が違うもので、識別しなきゃいけないものが使えるようになったりっていうのが不自由なくできるっていうのが、うん、多分当たり前の世界でいいんじゃないかなと思っていて、うん、一方で本当に、細かい色を判断しなきゃいけない、または、色の、微妙な違いが読み間違えると危険なことにつながるっていうお仕事やそういう能力を求められるところではやっぱりそういう検査をして、うん、要は目が見えにくい人はパイロットにはなれませんみたいなのがずっとあったんですけど、
うん、
そういうのと同じようにそういったところは選別といったら変ですけれども、うん、検査をして、向き不向きっていうのがあるのは仕方がないかなって思っています、
うん、そうですね、うん、まあほら僕背そんなに大きくないですけどやっぱ大きくないとダメな職業にはつけないでしょうしね、まあ、
私もね、うん、多分競馬のジョッキーにはなれないんですよ。
です、ね、逆ですね、
軽い人の方がね、あれですからね、
ちょっとそんないプロジェクトの他の番組ですけど、うん、そんない美術の時間っていう中で聞いたお話があったんですけど、ゴッホだかかな、色着っていう、それはなんか後天的に年齢を追うに従って色着になったんじゃないかっていう説があって、で、うん、今なんかそういう色着の人がこういう風に見えてるよっていうのを表示するアプリがあるみたいなんですよね。
あ、うん、でもそれは違っていて、
うん、
さっきも言った通りみんなが見ている世界と、うん、例えばある、色が見えにくいっていう人が見ている世界は、
うん、
その人にとっては変わらない世界のはずなんですよ。赤は赤に見えるし青は青に見えるんですよ、
うん、
ただコントラストの違いが分かりにくくなるとかっていうのをシュミレートするものが見えるだけで、
その人が見えてるのはもう赤色はもう正真正銘の赤色なわけですね。
一方で病気とかで今まで見えていた色が違う色に見えてしまうっていうのは多分色が変わって見えるっていうこともあるんですけれども、
うんうんうん、
色弱と言われている人の、見え方が、シミュレートできますよっていう、シミュレーションはそれはコントラストの見え方が変わるっていうだけで色の見え方がそうなってるわけではないのを気をつけないといけなくて、さっきも言ったように、私が見ている赤とあなたが見ているとか他の人が見ている赤は同じものを小さい頃からこれって赤いよねこれって青いよねっていう話をして育ってきたので、そこが違うって思っちゃうと、全員が違う世界を見ていることになっちゃうんですよ。
うんうん、
これね、うん、すごく気をつけなきゃいけないところなんですけど、
うん、
ね、印刷物ってここ最近なんですけど、そのやっぱり見えやすい見えにくい色の組み合わせっていうのが最近ね特に言われるようになってきて、色の付け方、うん、僕印刷屋なんですけどね、ちょっとやっぱり意識するようにはなりましたね、
うん、あとは色の違いだけで表示を判断させるっていうのもやめましょうっていう方向性が進んでいるんだけど、
うんうんうん、
この前乗った飛行機はちょっとね、トイレの使っています使っていませんとか満員ですそうじゃありませんってあるじゃないですか、
はいはい、
あれがね色しか変わってなくて、あ、分かりにくいだろうなって思ったんですよね。
うん、あ、なるほど、
満員の時だけ、オキパイドっていうのがついて、
うんうん、
空いてれば消えてる、
うんうん、
みたいなのだったのが、トイレマークが緑色だったり、赤っぽいオレンジ色っぽい色が色だけ変わるので、これは色だけで情報表示するのは分かりにくいななんて思いながら見てました。
これからねそういうのもどんどん世の中変わっていくのかななんて、
そう思います、思いますけどね、要は誰もが、分かりやすい情報の提示、
うん
うん、
っていう風に変わっていくんじゃないかなと思っています。
なるほど、これ多分まだまだ話そうと思えば話せますよね、
うん、
で難しいですね、
うん、メールをいただいたアドラさんはこれで回答になってるかな、
うんうん、そうですね、いや僕も打ち上げの時に少しだけお話できてよかったんですけれども、もうちょっとお話したかったんですけれどもね、はい、
はい、
時間がちょっとオーバーしてオーバー気味ですので、
はい、
はい、ここら辺で終わりたいと思います。
はい、
はい、そんない理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからメッセージを書くことができます。ウェブサイトには他の番組もたくさんありますので皆さんぜひ聞いてみてください。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。
お届けしましたのは元宮と
吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。
ごきげんよう。